イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、今崎です。
12年ぶりに屋敷の、それは深い深い井戸を掘っていた。まあまあかな。ゲダです、よろしくお願いします。
何ですか、何ですか。
いや、ちょっと頑張っていきたいな。
キーワードだけ残された。
さあさあ、ということで、いいニュースの種ですね。いいです、種ラジは常に現代と並走、はい、して、音声を発信していきたいな。
今しかね出せないことを出してい
こう、はい、ということで、はい、すぐ忘れてしまうニュースをちょっとここら辺でくさび打っとこうと、
はい、忘れてしまいたいことやってね。
なんですか。
どうしようもない、何でもなさいます。
はい、はい、さあ、ダジャレも炸裂した
ところで。ダジャレじゃないです、普通の歌です。
はい、ではニュースを紐解くニュースの種でございます。
はい、
では先週のニュースを紐解いていきましょう。
はい、
まずはトピックス、
はい、
6月19日ですね、はい、大阪の北部地震がありまして、はい、それの流れでいろいろありました、
はい、
携帯3キャリア大阪府内で公衆 Wi-Fi の無料開放ということで、
はい、
災害用の SSID が提供されたというところですね、はい、それからイラスト屋さんって、皆さんご存知ですかね。
フリーでね、
フリーで、まあ、ちょっと使いやすい、
ね、
いいバランスの
公共施設と区のあれとか全部そうですよ、
ね、ポスターとかに結構使われてますけども、はい、そのイラスト屋さんのイラストで、
はい、
地震直後に防災のイラストが、はい、まあ、11点追加された
と、はい、いうところ。作ってるんですか ね、
ね、面白いですね、さあ、というようなことがありまして、まあね、地震関連のニュースもまだ続いていますけど、
はい、
6月20日、
はい、
Google が Android 版のポッドキャストアプリを公開したという、
はい、これ意外でしたね、は
い、我々はちょっとね関係がある。
なんか僕は Apple のものだと思ったんで、ポッドキャストって。
あ、ポッドキャストって概念が、
うん、iPod からじゃなかったのかなと思ったんですよ。
それはないんじゃない。
違うんですね。
それはないけど、そのAndroid、Google が公式のアプリを持ってなかった、うん、
ですね。
時あったのかね、うん、なんかまあでもこうやってちゃんと公式で出たので、
はい、
またちょっと盛り上がるんじゃないかなと、
うん、
そ、 Google の話の後は Amazon ですね、
はい、
丸くて小さい目覚まし時計風スマートスピーカー、 Amazon Echo Spot ということで、
うん、
これが日本で発売されることになりました。
もともとこっちでは売ってた。
そうそう、アメリカとかでやってるの。僕これ最初に発表された時は、
はい、
すごい欲しいなと思ってて、
はいはいはいはい、
で結局その日本ではすぐ出なかったから、
うん、
ドットの方、ちょっとちっちゃいやつ、
はいはいはいはい、
3000円ぐらいで買えたんで、うん、ちょっと試し買いはしちゃったんですけど、はい、やっぱ画面がついているのが、まあ、この今回のエコスポット、はい、丸い液晶の画面がついてるんですけど、
う
ん、それがまあちょっと、本当に目覚まし時計みたいに斜めに、
はい、
まあ、カットされた感じで、
はいはいはい、
丸い形のやつがね、そこに液晶パネルで、はい、まあ、時計が基本的には載ってるんですけど、
うん、
例えば今日の天気何って聞くと、はい、そこに天気がパッと出てきて、で音声でも聞けるし、パッと見て、はい、あ、そうだね、曇りが続くのねみたいなこととかが分かるとか、う
ん
う
ん、機能的に、まあ、じゃあ普通スマートスピーカーレベルの使い方できる。
基本的には全部同じです。ただ画面でフォローをしてくれるっていうのがあって、だからもうイエスかノーかみたいな、はっきり、ね、分かりづらいとか、
はい、
どの商品買うときとかは、
はい、
まあ、この辺があると便利だったり、あと簡単な動画とか見るとかっていうときに便利らしいんですけども、もっと大きいね、
はい、
ショーっていう、
うん、
バージョンもあるんですけど、
はい、
今回は出てないみたいなんですが、まあ、でもこうね、1点商品出すだけでちょっと盛り上がるでしょみたいな空気が、さすがアマゾン、
順番に少しずつで返って出しますね、
うん、
すごいな。
さあ、そして、ちょっと震災に続き、太陽の塔の内部公開が今中止しているということですね、ね、でそれから6月21日、これちょっと岩崎の気になっちゃうんですかね、インベスター Z というドラマが、まあ、7月から放映されますが、
はい、
そこで、まあ、話としては、
はい、
その進学校で投資を手掛ける部活、投資部というのがあって、
うん、
そこでの、まあ、投資とかお金儲けの、
はい、
話が 物語としてあるんですけど、うん、実際のこう企業の人が出るんですって。
ホリエモンとか出てましたね。で、ユーグレの社長。
今回はその語りがホリエさん。うん、で、まあ、メルカリの社長とか落合陽一、伝説の息子とかが、まあ、いっぱい出てくる。
伝説の息子で見てる人少ないですけどね。
そうですね。はい、ドライドライということで、まあ、そういう感じです。はい、それから、これねちょっとニュース見ていただきたいんですけど、はい、アイドル画像を自動生成する AI を京大初、京都大学のベンチャーが開発したということで、この IT メディアのニュースを見ると、はい、なんかこう、いや、いるんじゃないのみたいな、
ないね、
AKB、あの NNMB かなんかにいるんじゃねえの的な顔がどんどん自動生成してましたね。
こういう AI が、だから VTuber 化がはかどるとですよね、一瞬ね。
そういうことなんですかね。さあ、そして、まあそうですね、ちょっとピックアップですが、こんな感じです。あと YouTuber 向けの収益化ツールが出た、発表されたとかね。
へー、ユーチューバーまだまだやるつもりなんだ。
はい、あとは、ごめんなさい、まあ、その関連でいうとニコニコチャンネルで、はい、あの配信者の、まあ、収益が結構増えてますせみたいな。
ニコニコもいろいろ手打たないとやばいですからね、もうね、
まあ、これはね、その配信者についての収益の話ですけど、まあ、ドワンゴ自体がちょっとあの会員数がね、
はい、
あの会員数が250万人ぐらいが70万人ぐらい減っちゃったとか、
プレミアムの人ですよね、
ね、ありましたけどね。はい、ということでニュースを、はい、振り返ってみましたけども、はい、はい、いかがでしょうか、何か気になるニュースがあれば。
もう Android 版ポッドキャストは結構気になるというか、うん、もちろんまずはね、その今 iPhone の方で出している機能をどれだけ網羅できるかっていうところからスタートなんだとは思うんですけど、うん、なんか Android でもね、ポッドキャスト結構今ポッドキャストってアップロードするのは大変なんですよ。
ほう、
なんか僕はまあスマホでもできるのかもしれないですけど、あの1回スマホとか IC レコーダーで撮ったものをデータとして PC に読み込んで、で PC で簡単編集して、で自分とこのサーバーにアップロードするっていう作業が結構手間はかかったりするので、そこら辺を気軽にするようなサービスを Google が作ってくれたらすごい楽だなと思うんですよね。
まあこれでもね、お金の問題がね、
うん、
解決っていえば、その無料でどこまでやってくれるのかみたいな話もね、うん、ありますし、
でも Google はそこら辺広告を使ってビジネス化するプロですから。
ああ、うん、そうか。
Apple にそこは期待できなかったところは、そこは基本的にハードの会社なんで期待難しかったところあるんですけど、
なるほど、
Google はやってくれるんじゃないかなっていう、ちょっと、
いや、その仕組みに今載せてくれるんではなかろう。
はい、
なるほどね。
池田さんどうですか。
はい、そうですね、僕は、
はい、
ちょっと一応東京に住んでるところもあって、はい、受動喫煙問題、
お
で、これで、はい、まあ国でも健康増進法だったかな、はい、そういう法律が今進んでんだけど、
はい、
まあ、なんか聞くとこによると、うん、結構骨抜きっていうんですか、うん、それでいいの的な話が
前ニュースになってましたよね。肺がんの方がそういう受動喫煙の被害とか訴えてる時に、なんか黙れってヤジを飛ばした輩からがいたみたいな。
もうまあなんかね、もうその我々がなんかコメントすることも何にもないけど、でも そもそもやそういうことやめてほしいよね、ヤジと。
そもそもヤジやめてほしいし、うん、
意味が、ね、無駄ですよ、時間の。
私どう考えてもそんなヤジ飛ばせる話の流れでないところで何をやってるんだっていう。
いやでもさ、なんか、まあ、これも良くないし、そもそもヤジって思うけど、はい、うん、なんか多様性のためにはしょうがないのかね。
なるほどね。
で、いろんな人がいるってことを受け止めるためにそういうことを、はい、なんか受け止めてその認識はしとかなきゃいけない。ヤジを飛ばすような変な人も世の中にいるんだよっていうふうに思うっていうか、うん、これちょっとクールすぎる。
まあまあまあ、でも多様性って本当いろいろ考えるべきことを突きつけてきますよね。
そうそう。で、まあ一応そのね、このニュースでは、うん、その 東京都が条例上で、うん、まあ、その国が決めるものよりも、うん、まあ、厳しいものを決めるという話で、はいはいはい、従業員を雇っている場合は原則禁煙、
うんうんうん、
雇用してない場合は、まあ、一応選択ができるとか、
うん、
でその普通のタバコはもう喫煙専用室を作る、
うんうんうん、
だからそこでは飯を食えない、まあ、これは同じなのかな、
うんうん、
まあ、みたいなことがありまして、
うん、
まあ、これはオリンピックのおかげっていうのもあるらしいんですけど、
ということは2020年以降はどうなるか分かんないって話ですかね。
まあでも一旦厳しくなってね、また戻るってなかなかないみたいな気もしますけど、はい、まあそういうのがちょっと気になったかな、
うんうん、まあ、どうにかしてほしいですね。
ね、そんな感じでしょうか。
はい、はいはい
はい、ということで、
はい、
先週のニュースをちょっと振り返ってみました。
はい、
まあね、こういう社会問題みたいなことをイベント化するときに、うん、
はい、
なんか勝ち負けみたいな話になんかしたくなっちゃうけど、
うんうんうん、
できたらこうなんかいろんな話が聞ける会とかにしたいよね、もしやるなら。
そうですね、
そうですね。なんで受動喫煙が実現できないんだって話ももちろんあるし、うん、あるけどその中でタバコ吸う人って楽しいイメージであるんですよ、
はいはい、
タバコ吸う感じってい
う
のは、
うん、
まあ、確かに煙いんだけど、うん、あのなんかよくわかんない何かっていうか、
はいはい、かっこいいしね、
何なんだろうね、
喫煙室楽しそうだし、ね、
じゃあそのほら過去の文化の延長でそう見えてるのかもしれないんだけど、
罪悪感の共有みたいなのもあるんでしょうね、きっとね。
まあね、言えば理屈じゃんって話もあるんだけど、うん、なんかちょっとその辺の、
はい、
なんていうかな、まあある種の多様性の、
うんうん、
分かりやすいこう、うんうん、指標っていうか、
はい、
そういういろんなものが混ざってる感じの意味でのタバコ文化を確認するみたいな、
うんうんうん、
そういう回とかどう、
ね、
あんまりお好きじゃなさそうですけど。
いやいやいやいや、そういう場を設け、なんか僕ディベート形式にすると面白いかなと思ったんですよね。あ、それだから、いやそれは別にそれぞれの意見で対立させるっていうんじゃなくて、どっちの立場の視点を持つっていうことによって感じることが多いだろうな。
難しいな、ね、タバコやめてほしいって人がいるとさ、
はい、
だから僕も思うんですよ、
はい、僕もそう思います。
僕タバコ一緒に吸われるのすごい嫌だからやめてくださいって言っちゃうのね。
あ、そうなんです、
うん、僕は言うのよ。だからさ、
喫煙可能なところで、
だから喫煙可能なところ行かないし、
あ、そうです、ね、
行ってももう本当に不愉快な顔して、だけどそれをやっちゃうとさ、
うん、
なんかこう関係のないことがゴニョゴニョするじゃないですか、うん、
はいはい、
そのどうしたらいいものなのかなっていうか、その主張を取り下げれば、
うんうん、
まあ、あと丸くすぐ収まるんだけど、だからその対立ディベートとかって言っても、そのそういうどっちか正しいみたいな話がロジックの中に入り込んでるとなんか結構難しいなっていうか、別に逆に言うとその禁煙者はそれ別に何にもないじゃん、吸わないだけなんだから、ガム代わりに食いますみたいな
こと、ガムがあるんですよね。そうそう、
我慢してんの。
いやいや、僕そもそもタバコ嫌いなんですけど、うん、確かに。だからタバコを吸うっていう吸いたくなる気持ちと僕はガムを噛んでる気持ちっていうのはもしかしたら同じかもしれないなっていうところはあったんですよね。
なんかちょっと格好つけてダッセ
ーダッセーな、ガムダッセーですね。
分かんないよ、壁に大量のガムが貼り付けられるガム室ってのがあって、
ダッセーし気持ち悪いですね。
あの打ち合わせの件なんだけどさ、
だからやっぱタバコすごいなって思いましたね。
過去のイメージなだけだと思います
けど、いやガム室やべえっすね。やべえっ
すね。ガム室もちゃんと
やべえっす
ね。紙にね、はい、包んで捨ててください。
紙に包んで捨てられててもすげえかっこいいですもんかね。もう、
うん、いろんな香りが少しずつこう混ざる。
ズリーっすわ、ズリーっす、タバコ。
まあまあね、まあ、じゃあタイマーに移行しましょうか。ということで、今週のニュース、はい、先週の、ね、ニュースを振り返るニュースのためでございました、
はい、
お相手はイベントを時々行く人池田と、
弁当を作る人今崎でした。
タイマーじゃまた。